皆様、聞いていただきましてありがとうございます。ねじれパパです。4月9日のお昼に収録をしています。いや、新年度ですね。新年度、この4月に入ってからですね、ちょっと天候が荒れていて、もう桜も散って葉桜になっているというところも一部あるかと思いますけども、まあ、早いもので、もうそうか、うちの子も今小学生になる、まあ、1年生になっていたんですけども、まあ、2年に上がるということで、まあ、いわゆる小1の壁を乗り越えたというような状況で、まあ、新しく年度を迎えることができたということは本当にありがたいなと思っているところでもあります。ただですね、春休みの時期、子供がですね、今まで一部仲良くしていた友達が変わるということや、まあ、先生よくしていただいたんですよね。先生が変わるっていうことで、すごい2年に上がってクラス分け、クラス替えがあるということが、まあ、ネガティブに考えているようなところが一部あったんですけども、まあ、ここ、まあ、昨日ですね、まあ、新しくクラス分けが発表になって、でそこでですね、どうなるものかなと思っていたんですけども、もう子供が満面の笑みで帰ってきてですね、まあ、新しい友達ができたというところと、あと前数少ない一部の友達と一緒のクラスになることができたっていうことですね。いやー、本当満面の笑みで帰ってきました。で、当然先生も変わるということなんですけども、先生もどうもですね、新任の先生らしく、すごいなんかポジティブな先生で、いきなりなんかその先生から褒められたっていうからですね、すごいテンションも上げ上げの状況で、いや、春休みのへこみ方は何だったんだと思うぐらいですね、ウキウキとして生き生きとして帰ってきたっていう状況を場の当たりにして、まあ、いろいろと考えさせられるものがあったんですよね。まあ、友達が今回変わるっていうことと、先生が変わるっていうことは、それぞれマイナスの、その子にとってマイナスの要因だったかと思うんですけども、そのマイナスとマイナスを掛け合わせることが、まあ、今回のクラス分けだったと思うんですけども、まあ、マイナス×マイナスはプラスに転じるっていうところで、まあ、あとは状況とか運とかタイミングにもよってきますけども、まあ、そこで、ポジティブの方に転換できたっていうことはですね、まあ、本人にとってもすごく気持ち的にも楽になったし、まあ、自信にもつながったんじゃないかなと思いますね。で、あとそれ以外にもですね、勉強にもついていけてないっていうところが小学校1年生の時あってですね、まあ、よく引き算の時に10の桁から1の桁を引いたらっていうのがなかなか難しい状況で、何度やってもなかなかこう身につくのが時間かかるっていうところもあったんですけども、まあ、今もその現在進行形ではあるんですけどね。ただこれちょっと、まあ、これから小学校1年生を迎えられる方もやってみてはいいんじゃないかなと思ったところがですね、1年間頑張ってきた、まあ、プリントですとかドリルですとか、あとテストとか、そういうものをもうファイリングして取っておくことができれば良いかなと思ってます。なぜかというとですね、やっぱりそれだけ時間と労力と辛い思いをして、たくさんペケがついてるかもしれないし、たくさん殴り書きになっているところもあるかもしれないですけども、まあ、積み上げてきたという事実はそのプリントの累積で残ってるわけですよね。それをファイリングしてその子に、まあ、子供に見せてあげるとですね、私こんなやってたのっていうふうなコメントもですね、出てきたんですよ。いや、まあ、確かにできないっていうのは、まあ、これから頑張っていかなきゃいけないっていうところはあるんですけども、ただ今まで積み上げてきたものは決して無駄じゃない、むしろこんだけのことをやってきたんだから、もっと自信を持てというふうに言えることもできるんじゃないかなと思うんですよね。ですので、まあ、これは小学校1年生のみならず、これから2年3年と上がっていくのか、なんかもしくは中学校高校生でも有用かもしれないですね。そのように自分自身が今までやってきたことを形として残して、それをちょっと不安だなと思う時とか、ちょっと足が止まって立ち止まってしまった時とか、そういう時に見てみると思いがけないパワーをもらえたりもするかなと思ったりしています。まあ、人はですね、できなかったこととできたこと、この間のギャップのところから、そのなんでできたんだろう、これ自然のうちにできたんだなっていう過程を振り返ることで、 これから先の動機付けを得られるケースもあるというふうに聞いています。これが分かればですね、今後新しい物事を始めようとするときに、あ、こうしていけばショートカットかもとか、こうしていけば効率的かもっていうのを考える土台にもなったりするので、いや、これがで、ね、定着すればですね、すごいいい判断材料とかにもなってくるんじゃないかなと思いますね。もう私が子供の時もやっときゃよかったなと思ったりしています。まあ、今回のようなですね、まあ、友達が変わったり先生が変わったり、まあ、他の人から見ると些細な変化というふうに思われるかもしれないですけども、この些細な変化は放置しておくと単なる不安な要因としてマイナスになってしまうことも多々あるかと思います。その不安な変化に理屈を与えたりとか、あとは自分のポジティブなものの感覚を加えてあげれば、そのマイナスをプラスにも転じることができるということにもなります。そうなるとこの変化、まあ、些細な変化も積み重ねていくと大きなプラスになっていく。まあ、このプラスに転じさせるまでには時間がかかるかもしれないんですけども、まあ、じっくりとですね、それは子どもの体験することということで能動的に待ってあげることが大事なのかもしれませんね。まあ、私たちもですね、子どもと親の能動性を高めるプログラムといったものを立ち上げています。まあ、コメント欄の方にですね、その概要の方を記載させていただこうと思うんですけども、やはりいろいろな不安なことに苛まれやすいこの現代社会において、どのように認知を変えて能動的にやっていくかというところが極めて大事になってくるかと思います。まあ、心のタフさ、まあ、よく言うレジリエンスという、まあ、しなやかさみたいなものは言われますけども、それの原点としては自分自身がどのように考えてどう対応していくのかっていうところが大きな要因になってくるかと思います。ここを子育てというところを通じていろいろなエッセンスを盛り込んで構築させた、まあ、プログラムになってまして、実際に臨床の場で実践を経ています、子どもの心専門医の渡辺恵里医師がプレゼンテーターとして行っているものでもなりますので、まあ、新しい新年度、まあ、皆様の子育ての引き出しを増やすという一環で参考になるようなところがあればいいなと思っています。まあ、それではですね、子どもにおいても我々大人においても新しい年度を迎えたわけですけれども、今日も一日ですね、頑張っていければと思っております。皆様におきましても良い一日になることを願いまして、放送を終了させていただきたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。